ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener みなさん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。海洋水産省のブルーエコノミープログラムバリーオーシャンデイズ2024年にて発表したことについてお伝えします。1月19日と20日にバリー島で開催されたバリーオーシャンデイズ2024年にて、海洋水産省はブルーエコノミープログラム、つまり海洋漁業分野が目指す環境や資源を守り、持続可能な経済活動に関するプログラムを発表しました。1月21日のコンパス C によると、これは海洋水産省海洋水産人材指導開発局のイニョマン・ラディアルタ長官が語ったものです。同市は、海洋水産省のブルーエコノミープログラムは5つの主要なテーマからなると述べました。第1位に海洋保護区の拡大です。第2として割り当てによる数量に基づいた漁業です。第3に海上、沿岸、陸上での収容5品目の養殖水産物、つまりエビ、海藻、ロブスター、カニ、ティラピアの持続可能な開発です。第4に沿岸と小さい島々を取り囲む地域の監視と管理です。第5に漁師が参加する国家海洋愛護付きとして知られる運動を通じた海へのプラスチック廃棄物の処理です。これらのブルーエコノミーに関する政策は、海洋資源と水産資源をインドネシアが持続的に管理できるようになることを目的としています。それでは次のニュースです。日本在住のインドネシア国民郵便投票開始についてお伝えします。日本在住のインドネシア国民有権者による2024年度の総選挙郵便投票が始まりました。日本では投票所での投票は2024年2月11日日曜日に行われます。また同時選挙の集計は2月14日から15日までに行われます。東京の海外総選挙委員会のデータによると、有権者は合計 29,434 名です。投票所で投票する有権者は2,847 名、郵便で投票する有権者は 26,587 名です。2024年の総選挙の家宝や監視については、 東京の海外総選挙委員会と総選挙監視委員会は未だ言及していません。一方、以前より総選挙監視機関は60カ所の在外総選挙委員会に対し2024年の総選挙を不正なく安全に実施することの保護を訴えました。また在外総選挙監視委員会に対し期日前投票を利用した有権者の二重投票の可能性に留意するよう要請しています。それでは次のニュースです。在東京のインドネシア大使館は ATF2024 年にて自国の宣伝についてお伝えします。在東京のインドネシア大使館は1月21日に東京国際交流会館で開催されたオールトゥゲザーフェスティバル2024年に参加しました。ボイスインドネシアに届いた在東京のインドネシア大使館からの声明によると、オールトゥゲザーフェスティバル2024年は日本の法務省の出入国在留管理庁によって日本人と外国人移民との融和の強化を目的に開催されました。インドネシア大使館の社会文化情報機能コーディネーターのメイナルティ・ファウジー氏は、この活動は外国人にインドネシアを宣伝する手段として効果的だと述べました。インドネシア大使館のブースではインドネシアの布観光の情報とともに訪問者がお土産にできるインドネシアの工芸品やインスタント食品を数多く展示しています。インドネシア大使館はまた、このフェスティバルに参加する訪問者に対し領事相談サービスを提供しました。それでは次のニュースです。国連事務総長は国連安全保障理事会のアフリカからの常任理事国の不在を批判したことについてお伝えします。ソーシャルメディア X でポストにてアンソニオ・グテレ事務総長は、常任理事国にアフリカ大陸からの国が入っていないとして国連安全保障理事会を批判しました。1月21日のアンタラ通信によると、グテレ氏は、組織は80年前ではなく今日の世界を反映しなければならないと述べました。9月のサミットは信頼の再構築と同時に世界的な管理ルールの改革を考える機会となります。グテレス氏はまた、人道的停戦とガザ地区の人質全員の無条件解放を即時に実行する必要があると訴えを振り返しました。同氏はまた、イスラエルの攻撃に直面しているガザ地区の人道危機を強調しました。同氏によると、ガザ国民はイスラエルの攻撃だけでなく、医薬品や食料の不足や電力網の破綻にも苦しんでいるということです。それでは最後のニュースです。パレスチナ大統領報道官、今こそ米国がパレスチナ国家を承認する時期についてお伝えします。土曜日、パレスチナ大統領報道官ナビル・アブ・ライデネ氏は、米国が単に二国家解決について語るだけでなく、パレスチナ国家を承認する時期が来たと主張しました。これはパレスチナ国家樹立を拒否するイスラエルのベニャミン・ネタニヤフ 首相の最近の声明に対し動詞が語ったものです。動詞は記者会見でイスラエル政府は平和と安定には関心がなく、1967年6月4日時点での国境線に基づいた東エルサレムを首都とするパレスチナ独立国家の樹立なしに平和は不可能であるという事実の認識を拒否し続けていると述べました。同氏は国連安全保障理事会決議、国連総会、そして国際的合意によってパレスチナは国連におけるオブサーバー国の地位を得たと表明しました。一方、パレスチナ国旗はすでにパレスチナ国を承認した他の国の旗と並んで掲揚されています。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナー皆さん、コメントです。今回は第19回非同盟運動サミットのパレスチナ平和促進への取り組みについてお伝えします。2024年1月19日から20日にかけてウガンダのカンパラでウガンダからの議長の下世界の豊かさの共有に向けた協力の進化をテーマに第19回非同盟運動サミットが開催されました。サミットには121位の加盟国のほか、アンソニオ・グテレ事務総長を含む多くの国や国際機関が出席しました。 サミットでは4つの文書について合意が成立し、そのうちの一つはパレスチナ和平の実現を支援する非同盟運動からの政治宣言でした。アントニオ・グテレ事務総長は1月20日にガザでの破壊は前例のないものであり、パレスチナ人民が国家を持つ権利は全ての当事者によって認められなければならないと述べました。グテレ氏によると、イスラエルのベニャミン・ネタニヤフ首相のイスラエルとパレスチナの二国間解決策の否定並びにパレスチナ国民の国家権の否定は容認できないものです。この拒否はすでに世界の平和と安全に大きな脅威となっている紛争を長期化し、二極化を強化させ、あらゆる場所で過激派を活発化させることになります。グテレス氏は、現在ガザ地区の住民は爆弾や銃弾だけでなく、食料やきれいな水の不足によって死に至っていると述べました。また、病院には薬もなく、送電網も破綻しています。同氏は、国連憲章の原則並びに、バンドン宣言で言明された非同盟運動の原則が明らかな類違点があると考えています。どちらの原則も世界平和と協力への支持の表明です。同氏はまた非同盟運動サミットが国連について特にパレスチナ人民を守るために重要な役割を果たしていると強調しました。ウガンダでの非同盟運動サミットはパレスチナの平和を促進するためにインドネシアを含む世界各国が行っている取り組みの一つです。現在少なくとも5つの非同盟運動の加盟国、ガボン、ガーナ、アラブ首長国連邦、インド、ケニアが国連安全保障理事会の非常任理事国です。彼らはパレスチナに関し非同盟運動が共有する立場を表明する上で有力な力となることを期待されています。国連安全保障理事会での非同盟運動の加盟国の存在とパレスチナ和平の実現を促す政治宣言により、暴力の終結、二国家解決の実現、パレスチナにおける和平実現を促進することが求められます。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1905年1月22日にロシアでのチーの日曜日事件のことから始めます。チーの日曜日事件は1905年1月22日にロシアのサンクトピータースブルクで発生した事件です。当時デモでの射撃がありましたが、最初はデモ隊に平和的に進み、デモ隊は行進して皇帝ニコラス2世に請願書を届けました。射撃は州の特別な軍隊によって行われました。血生臭い日曜日は皇帝政権に深刻な結果をもたらし、その結果国に対する一般的な支持が失われました。日曜日に発生したこの事件は1917年のロシア革命に最終的につながった重要な事件の一つとみなされました。 最後は2006年1月22日にエフォ・モラレスはボリビアの大統領として就任されて最初のインディアン先住民の大統領になったことについてです。フアン・エフォ・モラレス・アイマはボリビアの大統領であり、470年以上前のスペイン占領以来国家元首の最初の先住民になりました。モラレスは社会主義者であり、もともとはアイマラ族インディアンの部族出身で、2006年1月22日に大統領に任命されました。モラレスは通常社会軍動と呼ばれる他の多くのグループと共にガス戦争に関与した社会主義政党運動のリーダーでした。2002年の大統領選挙でモラレスは2位になり、伝統的なボリビア政党によっては残念な驚きでした。これによりアメリカ大陸全体で地元の活動家がすぐに有名になりました。モラレスは2005年の選挙で最終的に大統領に選出されました。2009年4月モラレスは大統領と議会の議員の選挙を加速する法律に署名しました。この選挙は2009年12月に開催されました。インディアン系の大多数の市民からの強力な支援を受けて、モラレスは簡単に2期目を獲得し、 MAS 党は議会の議席のほとんどを支配しました。2013年4月にボリビア憲法裁判所はモラレスが2014年に3期目を務めることができると裁定しました。モラレスは投票の 60% を支持することで簡単に再び勝利しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Bahagiamu bukan diriku, aku sudah. berharap kau tak pergi dariku. Bawa semua kenangan terindah.
Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、Indonesia より世界を届けしている Voice of Indonesia です。次は Indonesia 語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
Listener の皆さん、Indonesia 語です。今日は非同盟運動サミットにおけるパレスチナの国連完全加盟への Indonesia の支持についてお伝えします。Indonesia は第19回非同盟運動サミットにおいてパレスチナの国連完全加盟を支持しました。1月20日にウガンダのカンパラで開催されたサミットで出されたインドネシア国家の声明にて、インドネシアのパハラ・マンスリ副外務大臣は独立、公正、平等、発展実現のための途上国の共同闘争の重要性を表明し、バンドンでのアジアアフリカ会議の精神を強調しました。ウェブサイト kemur.go.id によると、特にパレスチナ人民の独立実現と発展途上国の利益を保護において、様々な世界的課題に直面する非同盟運動は、常にアジアアフリカ会議の精神に立ち返らなければならないと、同副外務大臣は述べました。特にパレスチナ問題に関して、インドネシアは非同盟運動に対し団結し、ガザでの停戦を促進し、和平プロセスを支援し、パレスチナの国連への安全加盟を求めるよう要請しました。現在、国連安全保障理事会において5カ国の非同盟運動参加国が非同任理事国として任命されました。パレスチナに関する非同盟運動の共通の立場を表明する上で、これらの国々が役割を果たすよう期待されています。非同盟運動サミットとは別に、パハラ副外務大臣はパレスチナ問題に関してパレスチナ外務大臣及び南アフリカ外務大臣とも会談しました。同副外務大臣は長期的な解決と独立に向けたパレスチナ人民の戦いに対するインドネシアの支援を強く表明しました。インドネシアはまた国際司法裁判所でのイスラエルに対する南アフリカの訴訟を支持しています。さらにインドネシアは非同盟運動が世界的な解決策の一部となり、また特に発展の権利の実現において途上国の利益を一貫して前面に押し出すことを支援しています。第19回非同盟運動サミットはウガンダの議長の下、世界の豊かさの共有に向けた協力の進化をテーマに開催されました。ウガンダでの非同盟運動サミットには121の加盟国のほか、多数のオブサーバー国や国際機関が出席しました。サミットでは4つの文書について合意し、そのうちの一つはパレスチナ和平の実現を支援する非同盟運動による政治宣言でした。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia.
Mekar semua.
Voice of Indonesia.
クリスの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座はファイスインドネシア、エラリ海外放送局とインドネシアの言語開発教育局の教育文化研究技術省の協力によるものです。今回のテーマはセーコルオランウタン、日本語で一匹のオランウタンです。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それではサイコロオランウタン、日本語で一匹のオランウタンというタイトルの会話をご紹介します。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリスさんと中部カリマンタン州のタンジュンプティンの観光ガイドであるナオミさんの間で行われました。クリスさんはナオミさんにオランウタンが現れたことについて話している様子を録画しています。
Lihat itu, seekor orang utan muncul dari balik pohon.
Oh iya, itu ada dua ekor lagi di sebelah sana.
クリスの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピックサエコルオランウタン、日本語で一匹のオランウタンに関連する語彙とフレーズをご紹介します。私はゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。サエコル、サエコル、日本語で一匹、一匹。オランウタン、オランウタン、日本語でオランウータン、オランウータン。ムンチュル、ムンチュル、日本語で現れる、現れる。ダリ、ダリ、日本語で何々から、何々から。バリクポホン、バリクポホン、日本語で木の後ろ、木の後ろ。セコルオランウータンムンチュルダリバリクポホン、セコルオランウータンムンチュルダリバリクポホン。日本語で一匹のオランウータンが木の後ろから現れました。一匹のオランウータンが木の後ろから現れました。リハッ、リハッ、日本語で見る、見る。ドゥアエコル、ドゥアエコル、日本語で2匹、2匹。セブラサナ、セブラサナ、日本語でそこ、そこ。リスナー皆さん、会話の中にサエコルオランウタンムンチュルダリバリクポホン、日本語で一匹のオランウータンが木の後ろから現れましたという文があります。この文にはサエコルという言葉があり、これは日本語では一匹という意味です。スエコルのスはインドネシア語のサトゥと同じで一つという意味です。またスエコルのエコルは尻尾という意味で、動物を数える際に使われます。つまり日本語の引きという言葉と同じ意味です。他の例は、では他の文でスエコル、日本語で一匹を使って他の例を聞いてみましょう。スエコルシガレパスダリカンダンニャ、日本語で一匹のライオンが檻から逃げ出しました。カミモノントンアトラクシスエコルモニェッディスブワシルクス、日本語で私たちはサーカスで一匹のサルのショーを見ました。タンジュンプティン国立公園は中部カリマンタン州の西コタワリギン県とセルヤン 県にあるオランウータンのリハビリテーションセンターです。そこでは訪問者はオランウータンに餌をやる様子を見ることができます。丹中部的にはオランウータンに餌をやる場所が3カ所あり、丹中ハラパンキャンプ、ポンドクタングイキャンプ、リーキーキャンプと呼ばれています。リスナー皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Lihat itu, seekor orang utan muncul dari balik pohon.
Oh iya, itu ada dua ekor lagi di sebelah sana.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Mungkin hati yang tulus tak pernah cukup untuk kisah ini. Atau mungkin ku yang salah berjuang untuk hati yang tak bisa setia. Dan terjadi lagi untuk kesekian kali kisahku berakhir perih. Ku sudah biasa begini, terluka dan tersakiti. Telah berusaha sepenuh hati, namun akhirnya selalu aku yang ditinggal pergi. Cinta ini gagal lagi. Sekian kali kisahku berakhir perih. Ku sudah biasa begini, terluka dan tersakiti. Ku telah berusaha sepenuh. Cinta ini gagal lagi.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Baby.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブネーションのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @POIIndonesia、 メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。